8. 一般質問。すべての質問に QR コードが掲載されています。公明党内藤美佐子。子どもの幸せを実現する町へ。国の子ども家庭庁指導に対し、三芳町の子ども政策部署の一元化が必要では。
学校教育課、関係各課と連携し、必要性について協議する。
子ども政策のワンストップ相談窓口設置は、
子ども支援課、関係各課と協議し、実践している市町村を参考に研究する。
低所得妊婦に対する初回産科受診料への町の支援は、
健康増進課、低所得妊婦の負担感は大きい、近隣市を調査研究している。
双子と多胎児妊娠への産前産後の支援は、
健康増進課、産前は妊婦健診の回数増、産後は令和5年度に多胎児に限らず利用できる産後ドゥーラーなどの育児・家事支援を実施する。
安全な道路の整備を、国道藤久保交差点より東京方面への歩道の改善整備を県に要請しているか。
道路交通課、安全ではないと思う。町として県に強く改善を要望したい。
都市計画道路の7路線の整備状況を進捗率も含め、三芳町ウェブサイトで周知しては。
都市計画課、進捗の周知は大切だと思うが、該当地権者への配慮も必要。富士見市、富士見野市との協議の必要性も含め検討する。
高齢者の移動手段、運転免許証返納後のアシスト付き自転車等利用にヘルメット着用周知は、
自治安心課、広報や町ウェブサイトにて周知する。
地域公共交通計画でデマンド型交通手段の再考は、
町長、現在実施している高齢者公共交通補助事業もデマンド型と言える。令和5年度の地域公共交通計画策定事業の中で検討する。
その他の質問。若年がん患者の在宅療養支援について。公明党桃園典子、一時保育。紙おむつ処分に支援を、一時保育サービスの充実を、ニーズへの対応は十分か。
子ども支援課、大変難しい状況、今後さらに充実させていく必要があると認識。
一時保育サービス利用条件の緩和や利用施設の拡充等支援の充実を図っては、
町長、国のモデル事業にも参画し、先進自治体となれるよう、子育て支援策を進めていきたい。
保育所での紙おむつ処分について、町内の保育所での使用済み紙おむつの対応は、
子ども支援課、持ち帰り7つの園、園での処分2つの園です。
厚労省からの紙おむつ処分に関する通達について、町の考えは、
子ども支援課、国から保育所での処分を推奨するとの方針を受け、町内保育所にも同様に促している。
保護者や園の負担軽減のため、園での回収や助成する制度を構築しては、
町長、保護者の負担軽減のために町としてどこまでできるか考えていきたい。
現状に沿った高齢者支援を、緊急連絡システムが設置できなかった方に丸亀市のような携帯電話での見守りサービスを導入しては、
町長、固定電話を設置しなくなっている、町に合った形を研究していく。
家庭教育支援の充実を、学齢期に応じた親の学習講座を開催しては、
社会教育課、 就学時だけでなく、成長度合いに合わせた講座を提供していきたい。
支援の充実には、書記官との継続的連携が必要では。
教育庁、さらなる連携強化が大変重要と考える。今後、研究、検討していく。
三好未来、山口正文。三好町の将来を示す青写真について。以前から三好町の将来を示す青写真がないのではと感じていたが、三好町の青写真があれば、その概要は？
町長、第5次総合計画を発表しているが、第5次総合計画が町の未来の青写真と言える。今は第6次の総合計画を作っているが、具体的な青写真がフォレストシティ構想だと思っている。
例えば、藤久保地域拠点施設とスマートインターチェンジ古化がどのように関わるのかを示すのが青写真だと思うが。
町長、藤久保拠点施設もスマートインターチェンジ古化もフォレストシティ構想の中に入った計画なので、有機的な関連はある。
藤久保地域拠点に着手しているが、今後も地域拠点を作っていくのか。
町長、公共施設マネジメント計画でも新たな建設はしないとしている。藤久保地域拠点を総合拠点とするため、新たな大きな拠点を作る計画はない。地域拠点は上富、千曲沢、北長井にもあるが、藤久保が核となる大きな拠点施設となる。
藤久保地域拠点へは、町内のどこからでもアクセスできる公共交通が必要だと思うが。
町長、拠点を結ぶ公共交通を考える必要があるが、来年度から策定に取り掛かる地域公共交通計画に落とし込んでいく。藤久保地域拠点は令和8年9月に供用開始を考えているが、それまでには公共交通を構築したい。
自治体間競争が激しくなっている。三好町の人口は現状維持、または微減となっているが、対策は？
政策推進室、フォレストシティ構想によるコンパクトでスマートな町づくりにより、にぎわいが失われないように期待している。
輝き菊池浩二、マイナンバーと三好町行政。行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現を目的に、マイナンバー制度が導入されてから7年目を迎える。マイナポイントもあり、徐々に取得者は増えてきたが、不安と懸念は拭えない。個人情報保護委員会より、過去5年間で少なくともおよそ3万5000人分のマイナンバー情報が紛失、漏洩したと報告があったが、三好町役場内ではどうか。
財政デジタル推進課、町では確認されていない。
単純な事務ミスを減らすには、緊張感を持って取り組むなどの精神論ではなく、組織的な要因、体制や仕組みの課題と捉え、漏洩等の防止策を講じる必要性があるが、三好町の事務ミスを防止するための対策は？
財政デジタル推進課、職員向けのセキュリティ研修や意識向上を引き続き取り組んでいきたい。
DV、虐待の被害を受けている方に、マイナンバーカードについてどのような情報提供をしているか。
住民課、国から詳細な情報発信がないため、慎重に対応していく。
どのような形で情報発信をしているか。
住民課、現在は被害を受けている方が支援措置の相談に来られた際に情報提供している。
他の都市ではホームページで被害者が健康保険証の発行元に自身の情報を開示しないように届け出をすると、マイナンバーカードは保険証として使えなくなることや、加害者を代理人に設定している場合には、被害者の情報が 閲覧される可能性を指摘している。三芳町ではどうか。
住民課、ホームページでは情報発信しておらず、個別に対応している。国の見解が示されれば発信していく。
三芳未来、細谷光弘。三芳町の防犯対策について。防犯カメラの設置ガイドラインができたが、周知は？
自治安心課、役場内のみ、外部には周知できていない。
ガイドライン策定後、1年が経つが、公共施設外に防犯カメラは何台設置されたか。
自治安心課、施設外には現在取り付けられていない。
今後の町内の防犯カメラ設置場所の計画は？
自治安心課、今後要望を取りまとめ、町内関係機関と設置を検討していく。
令和4年3月議会で詐欺防止対策に自動通話録音機を提案したが、導入は？
町長、これまでも詐欺防止録音機などを配ってきたが、さらにどういったものがいいのか検討していきたい。
全国で強盗事件等が多発しているが、三芳町は防犯強化対策を実施したのか。
自治安心課、町単独での凶悪犯罪対策は難しいので、できていないが、今後警察との協議の場で話していく。
防犯対策に防犯カメラを取り付けることによって、抑止力につながる効果が期待できる。警察とも協議し設置すべきだが、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯対策用品の購入費用に対する助成制度を創設しては？
町長、防犯対策、見守り機能等もあるので助成できるか考えていく。
道路の整備について、三芳パーキングの古かごの交通量の想定は？
総合調整官、上下線合わせて1日7200台の利用を想定している。
三芳パーキング古かごの交通量はおよそ 1.7 倍に増える想定だが、交通量の増加を見据えた道路基盤整備が非常に重要ではないか。
町長、今後の人の流れの変化を見極めながら、将来の道路整備を総合計画の中で検討していきたい。
輝き鈴木淳。計画は策定がゴールではありません。三芳町はこの後、第6次総合計画、立地適正化計画、地域公共交通計画といった重要計画の策定が目白押しで、さらにここで策定が終了するフォレストシティ構想の推進もしていくようだが、そのような中で新たに県の埼玉版スーパーシティプロジェクトへの参加を決めた理由は？
政策推進室、プロジェクトの考えが三芳町のまちづくりの方向性に合致するものであり、コンパクトでスマートなまちづくりの実現に向けて県の支援を活用することを期待して参加した。
三芳町版スーパーシティ構想策定のスケジュールは？
政策推進室、令和4年度は参加の表明、5年度からはスーパーシティ構想の実施計画にあたる地域まちづくり計画の策定に入っていく。この計画には第6次総合計画やフォレストシティ構想、立地適正化計画、地域公共交通計画からも事業を抽出し、令和5年度内での策定を目指す。
計画や構想は策定よりも実現が大事だが、策定後の進捗管理は誰が行うのか。
政策推進室、まちづくり計画の中身はそれぞれの計画の中で謳われていると考えているので、各計画の進捗管理と総合計画の進捗管理の中で行っていく。
具体的には？
政策推進室、 総合計画は行政評価でフォレストシティ構想は協議会を立ち上げるので、その中でスーパーシティ構想は県へ提出する書類の中で進捗管理を図っていく。
総合計画の審議会委員に期待することは？
政策推進室、審議会では総合計画の策定方法や目指す方向の妥当性を審議してもらう。今後は住民目線での町の将来像への意見や各分野での知見をいただきたい。
三好未来、林芳美。行政連絡区割りの見直しについて。行政連絡区の役割は？
自治安心化、町行政の円滑な運営と行政能力の向上を図ることを目的とし、町と住民の連絡調整を担う組織。
再編の検討は？
自治安心化、令和2年まちづくり懇話会で再編の話が上がり、検討会議を2回行ったが結論が出なかった。
行政連絡区と学校区が異なることによる課題は？
自治安心化、災害時の指定避難所が2カ所に分かれること、小学生が参加する町の行事について小学校が異なることでの課題が問題定義されている。
行政区割りを見直すことで改善されること、課題は？
自治安心化、役員や行事に関しては参加がしやすくなると思われるが、古くからの住民の方の新たなコミュニティ構築が必要となり、区離れが懸念される。
課題を把握するためのアンケートの実施は？
自治安心化、議題に上がったことはあるが、地域によって意見も様々で、実施自体が負担と考え、実施には至っていない。
行政区割りについて小学校区を基準とした見直しの検討は？
町長、区長会の中で議論していただき、住民の要望があれば諮問していく。
国際交流事業について、小中学校での取り組みは？
学校教育課、オランダ大使館、マレーシア大使館、外交官による講演会を実施。
中学生の海外派遣事業について今後の予定は？
学校教育課、継続して実施する。
ペタリング茶屋市のマラソンイベントを周知し、全町民が交流の機会を持てるように周知してはどうか。
秘書広報室、姉妹都市としてそのような周知も有効であると考える。
三好未来、井田和弘。さらなる農業の活性化を目指して。三好町の農業の現状は？
観光産業化、都市近郊にありながら今でも農業がしっかりと根付いている町と捉えている。
町内農産物のブランド化の取り組みは？
観光産業化、ロゴマーク入り FG 袋、シール、のぼり旗等を販売時に使用した。FG 袋とは、野菜、果物用の鮮度を保つ袋のことです。
FG 袋の不足の対応は？
観光産業化、令和5年度の予算増額を要求した。
ブランド化の成果は？
観光産業化、三好野菜の問い合わせの増加やロゴマーク入りの方が売りやすいといった声がある。
町内農産物の町内消費を進めるための取り組みは？
観光産業化、ブランドキャンペーンや癒しのレシピ、産業観光グループによる野菜市を行っている。
地産地消推進条例制定や地産地消推進計画策定に対する見解は？
観光産業化、今後は農業遺産の動きを考慮し、三好町に適した条例や計画を検討していきたい。
農業補助金の活用は？
観光産業化、おおむねすべて使用されている。
補助内容の検証は？
観光産業課三芳町農家組合長連絡協議会を通じて検証している。また補助額の増額や拡大につながっている。
スマート農業に対応した補助を考えては。
観光産業課県からの情報は速やかに提供し、農業改善事業補助金の中でスマート農業機器についても検証したい。
特に農業後継者がチャレンジしやすい環境を作るべきでは。
町長、立志の農業後継者を育てていくことが重要と考えている。若い農業後継者が農業に励んでいける町を作っていきたい。
輝き落合信夫、上富地域の明るい未来を問う。幹線10号線、12号線への不法投棄に対し、担当課では前回の質問後、どのような協議をし対応したのか。
環境課、上富地内道路上においての不法投棄に関しては、憂慮すべきものと考えている。町内道路上への投棄物に関しては、適宜撤去してきた。今後の対応として町の受け入れ基準に適するものに限り受け入れを行いたいと考えている。
上富地内遊歩道唯一のトイレである木の宮地蔵村のトイレ撤去後、訪問者や利用者のためにトイレを作ることはできないのか。
文化財保護課、昭和61年にふるさと歩道整備事業の一環で県が東屋を設置し、付属施設として翌年度に町がトイレを設置。その後、地蔵堂が町の文化財ということで維持してきたが、老朽化が進み、排水不良や漏水などが頻発し、美観を損なることから、令和5年度に解体撤去をし、文化財の施設としての役割を終了と考えている。今後の設置に関しては、関係課との協議が必要と考えている。
上富第一区に住宅地内の路面標示を含め、路面標示の消えている箇所が多くあるが、修繕の予定は。
道路交通課、路面標示の計画は作成していない。
三富歴史民俗資料館建設予定地の今後の計画は。
文化財保護課、ご指摘の県有地については、用地の現状の変更を伴うような利用はできない状況だが、日本農業遺産の遊歩道にもなっているので、活用できるよう県に要望していきたい。
上富小学校の今後の計画について、統廃合の話が出ているが、いつ頃を予定しているのか。
学校教育課、統廃合が必要な場合、令和12年に実施になる見通しと考えている。
輝き久保健二、世代ごとの不満のない施設づくり。県道三好から富士見線の歩道設置整備の設計、測量、用地交渉等の進捗状況は。
道路交通課、歩道整備の道路設計現況測量が完了した。今後は地権者の了承を得て、用地取得に必要な測量、物件調査、不動産鑑定評価を実施し、用地交渉を開始する予定。
片側両側予定している歩道整備は。
道路交通課、両側への歩道設置を予定している。
家屋の揺れに対する地域住民からの相談が後を絶たないが、幹線5号線、幹線17号線の今回工事が完了した整備区間以外の区間の整備計画は。
道路交通課、一度にすべての箇所の工事はできないが、令和5年度以降も振動対策として道路修繕工事を順次実施していきたい。
県道三好富士見線も含め、町内には暗くて危険と感じる箇所が多く見受けられるが、街路灯の新規設置などどう考えているか。
道路交通課、現地確認の上、 設置要望のあった箇所から順次設置を進めたい。
学校区、国道、県道で線引きをし、行政連絡区割りを考えるなど、見直しが必要では？
自治安心化、小学校通学区域や国道、県道で分ける等も含め、広く関係各行政区や学校関係等の意見を聞き、慎重に検討したい。
公共施設マネジメント計画での学校の統廃合を見据えた区割りの検討は？
自治安心化、行政連絡区の区割りと小学校区の通学区域は別と捉えているが、関係者から広く意見聴取し、慎重に検討していきたい。
その他の質問。1、スケートボード滑走エリア及び愛好会との関わり方。2、高齢者施設ふれあいセンターの課題。3、三好スマートインターフル化教養後の渋滞対策。4、防犯カメラの設置について。安心して歩ける歩道整備が待たれる県道三好富士見線の写真が掲載されています。三好未来、細田三恵。教育相談について。埼玉県公立学校における児童生徒の問題行動、不登校など生徒指導上の諸課題に関する調査結果についてをどう捉えているか。
学校教育課、不登校児童生徒は大幅に増加し、三好町でも喫緊の課題。またいじめ認知件数も前年比 18.6% 増加し、発生初期の積極的な取り組みが重要だと改めて認識している。
不登校児童生徒のうち90日以上欠席した児童生徒数は？
学校教育課、児童14名、生徒43名となっている。
不登校の要因がいじめを除く友人関係をめぐる問題となっているが、三好町での認識は？
学校教育課、いじめ対策推進法では仲違い等と示され、三好町でも同様の認識。
相談員が扱った相談項目でいじめと友人関係はどのような基準で分類しているか。
学校教育課、心身の苦痛を感じているものに合致しているか否かが基準となっている。
通常、冷やかし、からかい、悪口、脅し文句や嫌なことを言われるなどがいじめにあたるが、そのような相談は友人関係の項目として扱っていないのか。
学校教育課、このような相談はいじめを前提として聞き取り調査を行う。
例えば、命に関わるような言動が見られたらいじめと判断してはどうか。
学校教育課、感じ方や認識の違いがあるので、複数の相談員等での情報共有を行い、初めていじめとして認知するかどうかを判断することが大切と考える。
性的マイノリティについての相談はあるか。
学校教育課、相談員にはないが、直接担任への相談がある。
日本共産党、増田真澄。みんなが住み続けたいと思う町に。子どもの貧困対策推進計画は策定から1年が過ぎた。子どもや保護者と接する機会が多い関係機関に気づきマニュアルのようなものを作成し、自発的な相談がなくても気づくようにすべきでは。
子ども支援課、現在気づきマニュアルはないが、作成している他の市町村を参考に今後は配布して活用していきたい。
計画の対象者は妊娠期からおおむね18歳までとあるが、その時々の状況はどのように引き継がれるのか。
子ども支援課、子育て支援包括支援センターで妊娠期から関わり、赤ちゃんカンファレンスなどを経て、その時々の子どもの様子に合わせた支援を考え、 所属する箇所が変わる際は、それぞれ連携して情報共有を行っている。
家庭の経済状況が理由となり、高校、大学を辞めざるを得ない状況になった子どもや保護者の相談先は、
子ども支援課、県の支援制度などの紹介も子ども支援課が窓口となり、相談を受けている。
物価の高騰が止まらず、生活が厳しい中、今こそ一人親家庭などへの家賃補助事業を考えるべきでは。
町長、一人親世帯が厳しい状況にあることは把握している。調査を行い、家賃補助も含めて必要な支援を考えていきたい。
富士久保地域拠点施設整備等事業について、民間事業者の決定は3月下旬とのことだが、進捗は？
施設マネジメント課、3回目の選定委員会では、現時点までの評価を聞いており、最終審査の4回目は性能評価点を出した後、価格評価点と合算して協議結論となる。落札者などの公表は3月28日の予定。
日本共産党本名博士、自転車ヘルメットの購入補助制度。自転車乗車中の交通事故死の多くが頭部外傷によることなどから、4月1日より自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化された。町が行っている上限1000円のヘルメット購入補助について、購入を促すため、対象、金額の拡充を行っては、
自治安心課、努力義務化施行後の補助金申請の動向を見ながら検討したい。
自転車防犯登録の必要性や有効期間が8年間であることなど、周知の必要性は、
自治安心課、ホームページなどで啓発していきたい。
三芳町、町、人、仕事、創生総合戦略について、合計特殊出生率の増加にどう取り組んでいくのか。
政策推進室、子育てに特化した施策を国も本腰を入れるので、それに準じてやっていきたい。
国は町、人、仕事、創生総合戦略を計画半ばで内容を抜本的に改定し、名称もデジタル田園都市国家構想とした。町の対応は？
政策推進室、町も改定を行う予定。
さまざまな計画立案が行われる中、デジタル人材を中心に人材確保が必要では？
政策推進室、外部の人材の支援により人材育成を図りたい。
デジタル格差やお金のあるなしで公共サービスに格差が生じかねないのでは。
町長、すべての人がサービスを享受できるようにするのが行政の使命である。
学校給食について、物価高騰への対応は？
学校給食センター、給食の質を落とすことなく取り組む。
給食費の無償化や一部補助は？
町長、財政的に難しい。
自転車おしゃれヘルメットの写真が掲載されています。最後は日本共産党吉村光子、スマートインターチェンジ大型車通行やめよ。三好スマートインターチェンジへの支出は町が9億円、東日本高速道路株式会社が2億5000万円、独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構国が10億5000万円の総合計で22億円の予定だった。しかし、現在の支出予定では町は19億円となっている。3社の総合計は当初のおよそ3倍となる予定だ。2社の支出予定額はそれぞれどのくらいか。
総合調整官、 町以外は答えられない。
前に出せて今出せないのはおかしい。国の税金から支出しているのだから答えるべきだ。三好スマートインターチェンジへの大型車の通行に対して安全対策ができていない。歩道は片側しかない。多福寺前交差点近くには住宅もあり、敷地内から車道まで50センチしかない。これで安全と言えるのか。大型車の通行は断念すべきでは。
町長、早期の開通を目指したい。
町立小中学校適正規模適正配置問題。上富小学校の存続には何が必要か。
学校教育課、住民の意見を聞いていくこと。
学校再編等審議会を設置し、5回の審議会を開くが、そこでは上富小学校や千曲沢小学校、三好小学校の廃校も決めていくのか。
学校教育課、大まかなことは決めるが、その後には個別対応を考えている。
情報の配信や説明会は廃校への誘導になると危惧する。地域住民の意見を多く聞いていくことが求められる。どのように意見を聞いていくのか。
学校教育課、審議会などでも審議していくと思う。
学校の統廃合について地域住民の意見を多く聞いていくと捉えてよいか。
教育長、そうしていく。
ここまでは小柳
小沢がお伝えしました。